着室に行って悲しいのは裾上げをしてもらう時サイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば
こんにちは。今日もブルームワークス171の曲に乗って始まりました。街ブラ、人と街と暮らしを探る。神戸市は長田区海運町にありますスタジオからお送りしています。どうぞ30分間お付き合いくださいね。 MC はまきちゃんと私あっちゃん2人でお届けします。まきちゃん今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。FMYY 自体がちょっと今月から配信方法が変更になってまして、はい、でこの番組も今までは YouTube の生配信はなかったんですけれど今日から初めてですね始まります。2時半から3時に生放送生配信になりますのでぜひチェックしていただいて、来週以降はホームページとポッドキャストにて配信されますのでよろしくお願いします。はい、
生放送初めてでめっちゃ緊張するんですけど、
そう、映像も映像付きっていうことで、はい、
はい、では今日の内容をねご紹介しましょう。はい、先週7月4日にも九州南部で大雨降りましたよね。でまあ、その前の月6月18日には山形沖でマグニチュード 6.7 の大きな地震があったりとか、もう今やね日本列島どこで何が起きてもおかしくないような状態ですよね。そこで今回は災害への備えの大切さを分かりやすく伝えてくださるこの方がスタジオにお越しくださいました。117神戸防災委員会副委員長でいらっしゃいます。そしてまた神戸学院大学社会防災学科の3回生でいらっしゃいますね、王国吉さんにお越しいただきました。ようこそお越しくださってありがとうございます。
ようこそ、ありがとうございます。本日はよろしくお願いします。
お願いします。お願いします。この後お話をじっくりお伺いいたします。改めましてご紹介いたします。117神戸防災委員会の副委員長であり神戸学院大学社会防災学科3回生でいらっしゃいます王国吉さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、今日ねあのキッズラジオの方にも突然出ていただきまして、
うん、ありがとうございました。
引き続きということでね、ありがとうございます。ではあの簡単でいいんですけども、はい、活動内容とか少しあの自己紹介なりに教えていただいてよろしいですか。
あ、はい、わかりました。はい、私が、まあ普段所属しているこの117神戸防災委員会っていうのは、はい、まあ、普段から、防災ワークショップをメインに活動をしております。はい、でこの防災ワークショップっていうのは、まあ、様々な防災のイベントであったり、まあ、地域のまさにその子供のフェスの時でもですね、防災関連の、まあ、簡単に作れる、防災グッズをメインとした、まあ、防災ワークショップをしております。で、その防災ワークショップを通して、まあ、阪神淡路大震災であったり、最近やはり、地震が多いということも あるので、まあ、そういったような災害時に役に立つような、ことを、継承しているというところです。はい。
はい、ありがとうございます。私王さんと初めてお会いしたのが、うん、この BGM スクエア、
そうですね、
はい、4月にあの港の森公園で行われた、はい、ここでワークショップをされてましたよね。
そうですね、はい、ワークショップをさせていただきました。はい、はい、
その時にこれ教えていただきました。新聞のスリッパ、
そうですね、はい、うん、簡単にできる新聞のスリッパを、
ね、これ本当、はい、すごく簡単にできるんですよね。
本当にあの簡単にあのできるところなんですけれども、やはり災害時になると本当に役に立つというところなんですね。で特に避難所とかでしたら、あの土足厳禁なところがやはり多くなって、 で、はい、私だとやはり冷たいというところなんですけれども、うんうんうんうん、この新聞スリッパっていうのは、新聞っていうのはもともと保温性が非常に高いなんですね、はい、保温性が高くて、そのまま着るだけでももう暖かくなる、うんうん、さらに言うと、家の中でも、まあ、スリッパをちょっと枕の元に置いてくださいって言ったような、そういった防災の言葉もあるんですけど、こういった新聞のスリッパがあれば、うん、もう普通にその場で新聞を使ってスリッパを作って、普通にガラスの上を踏んでも全然丈夫な感じなので、全然怪我しないという、ね、まあ、効果もあるということなんですね、はい、
確かに、あのごめん挟んで、私高3時に阪神淡路やって、
はい、
ほんでそんな備えなんかないから、あ、もうガタガタガタって揺れて、お台所の全部ほら棚とかも潰れててさ、
そうそう、
ガラスがわーって散乱してんのに、はい、裸足で寝てるじゃない、
寝てる時、ね、
靴下見つからへんのよ、
ね、はい、
だからスリッパってほんまにいるなって思った、
はい、
思、
もうこれ教えていただいて、はい、なんかあの中敷きを入れたらもっとこう、うん、保温性もあるし丈夫になるって、なるほどって思ってね、これはいいなと思ったんですよ、
お前ね、
うん、それともう一つこのレインコートも教えていただけます
ね、そうですね、はい、ポッチョですね、レインコートなんです、でも本当に
ポンチョか、
はい、
ね、もうガバッとかぶれる感じやね、荷物大きいリュック背負ってても、
う
ん、上からガバッと
濡れないようにできますし、まさにこれが雨降るときに使うだけでもなく、その避難所のときでもやはり毛布とかがないときに寒いんじゃないですか、
う
ん、でこれも新聞と同じ効果になるんです、うん、もう着るだけであったかいんですよ、
うん、
ぬくくなるので、もうこういった感じのものをもう簡単にハサミ4つ5つぐらいパッて入れたら、もう簡単にこういうものができて、避難所でもちょっと暖かい生活、ちょっとでもまあ
ね、
いい暮らしができるっていうか、いい生活が送れるようになるということですね、う
ん、
はい、
寒かったら寝られへんもんね、
そうですね、はい、
そう寝れないもの、
毛布がないとどうしようもないんですけど、やはり代用できるものをどんどんと考えていくのが災害ですので、
う
ん、
ね、あるものでね、
はい、
うん、分かる分かる、
うん、はい、王さんはなぜこの活動を始めようと思われたんですか。
あ、はい、実は僕高校の時からまあいろいろと防災に関わる活動を始めさせていただいておりまして、まあ出身の高校はまさにちょっとこの前に紹介させていただいたように新興立花高校なんですね、
う
ん
う
ん、
今日初めてお聞きしてびっくりして、
先月 の、
先月に取材したばっかり の、 あの新興立花高校の卒業生ですね、
はい、で生徒会にいらしたんですか。
生徒会にいらっしゃって1年の時に副会長をちょっと1年間務めさせていただいて、で3年間、はい、販売募金活動に関わらさせていただいたり、まあ、あの話にもあって、あの兵庫県防災ジェネラリーダーという活動があって、でそこにも2年間全国の防災ジェネラリーダーと兵庫県の防災ジェネラリーダーの活動を参加させていただいて、実際に東北に行ってボランティアをしたり、で淡路島で、まあ、あの防災に関する本当に3日間勉強漬けの、あの防災合宿があって、そこにもちょっと参加させていただいて、ちょっといろいろと阪神淡路大震災について知り、ね、やはりちょっと防災っていうものに、あのやりがいを感じて、これから自分がまあ伝えていくという役割になるということで、まあ、大学もまあ神戸学院大学の社会防災学科というところにまあ入ったと。はい、いうのが一つのきっかけで、
はい、
でまあ防災、あの社会防災学科の中に入って、やはりその学校で勉強するのももちろん大切なんですけども、うん、教科書のことであったり、うん、まあ、災害情報メディアとか、うん、災害情報について学ぶのもいいんですけど、うん、やはり自分からもっと実践的な活動をしたいということなので、
ね、う
ん
う
ん
う
ん、はい、もっと自分から聞いた話を伝えていったり、阪神淡路大震災の教訓を実際にその次世代に伝えていくということを、うん、まあ、大切にしたいということなので、この117神戸防災委員会に入ったっていうのがきっかけですね、うん、はい、
このあれやね、神戸防災委員会の構成メンバーは大学生ばっかり。
そうですね、もう全員が大学生で、事務局さんだけが神戸新聞社の方で、
うん、
はい、主に活動の立案企画、そして、うん、まあ、実行に関しては、全員大学生ですね、うん、兵庫県内17大学の約50名のメンバーが今いらっしゃるということですね、はい、さらに9月から新しい代がまた 9月して9月にキックオフミーティングっていうのがあって、はい、今年の4月に入った、新1回生がまた、その中の、まあ、新しいメンバーたちが、まあ、9月から正式に、我々の団体に加わるという形になりますね。はい、
なるほど。その高校ですね、新興高校ですね、当時はね、
はい、そうですね、
市立新興高校でそういう防災の活動をされた時に、それを大学に行ってもやってみよう、大学に入ってまた117神戸防災委員会にもやってみようっていうのにこうどんどんつながっていく、何かこうきっかけというか、この防災っていうものに対してのこう思いっていうのはどういうことから。
そうですね、実は僕もこれを言うとなかなか防災委員会の中でも言うと、なんか大さんって防災意識高いですねっていうイメージがあるんですけど、なんかこういう話をするとあれそうやったんですかっていう話なんですけど、実は僕高校のこの兵庫県防災ジュニアリーダーであって生徒会に入るまで全くその阪神淡路大震災のことについて知らなかったんですよ。
あれは中学の時とか
小中とかに関しては
学校ではあんまりなかった。
あの僕、まあ、中和同文学校っていうちょっと特殊な、その日本語
私立じゃない、
そうですね、私立の、まあ、学校なんですけれども、あんまりその防災教育に関わってなかった、公立の学校ではなかったので、なのでやはりその防災教育とかそこまで、まあ、やってなかったっていうのもあり、正直言って阪神淡路大震災って何ぞいというイメージもあり、で本当にその震災とか災害とは無縁でもあったということですね。ただちょっと印象的に残ったのが、まあ、小6の時にあの 3.11 があって、東日本大震災の時の津波の映像が衝撃でしたんですけど、まあ、やはりそれでもそこまでピンとこず、やはり周りにあった災害じゃなかったので、
そうやね、
はい、で高校の時に、自分が今住んでる町ってそんなに大きな災害があったのかっていうので興味を持ち始め、でそこからやはりちょっともう、まあ、僕も自分自身は、まあ、あの高校の時までは、あの高校の中高の教員を目指してたので、社会科の教員を目指してたのもあり、やはりこの防災をどうやってうまくその教育の中にうまく取り組んでいくのかっていう部分に、ちょっと、考えを持って、ね、ちょっと、やってるうちにどんどんと防災に対してやりがいを持ち始め、で、まあ、今まずもう大学入ってからはもう高校の教員のもう夢というよりさらに上にちょっと大学院に行ってまた研究者を目指そうっていう今夢を持ってるんですけど、
はい、
もうそれぐらい防災に取りつかれたっていう感じですね。はい、
どこのタイミングでそのね、ぐっと自分の進みたいところっていうのに出会うかってね、やっぱり人それぞれやね、ほんまに。
そうですね、はい、
なるほど、まあ、そう、じゃあ活動されている中で、じゃあどんどんこう気づかれることとか、まあ、逆にこうこんなことで困ってるんだけどなっていうようなことってありますか。
やはりですね、今が一番困ってるっていうよりちょっと気になる部分が、ですね、やはり阪神淡路大震災っていうのは我々は経験していない世代っていうことなので、阪神淡路大震災を経験してる人と経験してない人と同じ話をしてもやはり感じ方とか受け止め方っていうのは全く違うなわけなんですね。まさにその当時の話とか当時の衝撃の映像を流しても、それを身近に感じるのが身近なことで、ちょっと頭の中にその映画浮かぶっていうのが経験してらっしゃる方で、ね、今の言ったら小学生とか中学生っていうのはまさにその震災を経験してない子供たちらに対してそういったような話をしてもピンと来ないという部分があるわけなんですね。そういうところはやはり気になって、どうやってうまく今の小学生とか中学生といった次世代にもうまくこの防災教育、防災をまあうまくまあ伝えていく教育の方法とは何なのかっていうのはちょっと今気になっている部分ではありますね。はい、
ね、いろいろ小学校とかにも出向いてそういう、
そうですね、
あの教、はい、どういうんでしょう、勉強会みたいなことはされてるんですか。
僕、まあ、あの、防災、まず、防災委員会の方では、はい、毎年1月17日前後ということで、神戸市の教育委員会の方で、毎年声をかけていただいて、まあ、今年に関しては1月17日前後で、神戸市の小中学校7校 の小中学校の、児童生徒に対して、まあ、防災授業をさせていただいたということですね、はい、でその内容に関しては、まあ防災ワークショップの中でもやっている簡単にできる、まあ、防災グッズもう入れて、例えばその身近にできる防災とか身近にできるその非常持ち出し袋の中身であったり、で、あとは防災クイズを通してまずその災害の基礎的な部分についてちょっと学びましょうということで、まあそういったような防災授業をさせていただいているということですね。で、まあ個人的にはその防災、まあ、防災教育学習研究会っていうのがあって、まあ諏訪先生っていうのはご存知ですかね、あの今兵庫県立大学の、はい、そうですね、元舞子先生の環境防災学科の課長で、今あの兵庫県立大学の減災復興学あの研究科の一応その特任教授でいらっしゃる方なんですけど、まあ、その方がまあ座長となって、ね、作っている研究会、防災教育を主にまあ研究していく、その手法について主に研究していく、まあ、あの研究会にもちょっと所属をさせていただいておりまして、で周り本当にあの教員ばっかりで本当にいつも恐縮なんですけれども、まあそういった中で皆さん方が学校の中でどういったような防災教育、どういったような手法を使って、より良い防災教育を目指しているのを、まあ、お話を聞かせていただいて勉強をさせていただいているという感じですね、はい、
なるほどな。先生っていう立場の、まあ、学校やったらね、小学校やったら担任の先生から、はい、こう教わる防災の中身とか、阪神淡路大震災こうだったんだよっていうのと、さっきもキッズラジオでも、はい、大学生のお兄さんと小学生が喋った時の距離感、
うん、そうなんですよ、
そこそこ、はい、ね、
スッと仲良くなるじゃない。
そう、
でもまさに今防災委員会 の、 もう中枢的なポイントまで、お話を振っていただいてありがとうございます、その話が来たので、本当に防災委員会がなぜ設立したという部分なんですけれども、やはり震災を知らない世代から知らない世代の方が、うまく伝わりやすい、うまく伝わるということでこの団体をまあ設立したっていうのもあるんですね。まさにその今、まあ、来年の1月17日で阪神八大震災から25年ということなんですけれども、我々の団体が今年で5年目なんですね。なぜかというと阪神八大震災からまあ20年という節目でまあ作った団体なんですけれども、20歳ということなので、ちょうど大学生、ちょうど震災を知らない世代から作った団体なんですね。その世代から次世代へとどうやって防災の教訓であったりそういったことを伝えるのかっていう、新しい防災教育を作っていくっていうことが我々の役目っていうことなので、まあこういった団体を作って、やはり今の子どもたちと近い距離感で同じ考えを持って同じ気持ちで、我々も別に経験したから伝えてるという立場ではなく、我々も聞いた話を
どっちも一緒に知らんもんな、
どっちも知らないという立場で、我々もその上とかっていう立場ではなく同等の立場でお話を伝えていく、一緒に勉強しようね、一緒に責任を持って防災について備えましょうねっていうところで、まあ、共通してるというところですね、
はい、そうや、温度差がどうしてもあるもんね。
そうなんですよ、やはり温度差という、まあ、ギャップ、もちろんその
ギャップなんだか、
そうなんですよ、ギャップなんだか、その、
被災経験のある方からしたら、なんかそっちはあんま思わへんかもしれんけど、経験ない人から被災者の人に対してはものすごくやっぱり気使うところあるでしょ。
そうです、
この一言でとかもあるし、なんかほんま、
は
い、いや分からない立場やけどっていうので話しないといけない。だけど知らない、経験してない、今からに備えるっていう動詞やと、多分こうやろうなって想像力の中で共有できるから、
そうですね、想像力を働かせることもできますし、ね、でもやはりまあ我々の考え方としては、一連の神戸防災委員会っていうのはまさにまだまだその震災を触れたことがない、知らないという子どもたちに対して、その初歩的な部分、本当に基礎的な部分がやはりいきなり 震災をこうやったってっていう感じで言われるというよりは、やはり我々も知らないんですけど、ちょっと震災について学びましょうと。こういったことを通して、やはり震災というのはいつどこで起こるのはわからないので、我々と一緒にやはりそういったような簡単な身近にできるような備えをしていきましょうという簡単な啓発なんですけれども、本当にその入門的な部分をというような、まあ立場というか役割立ち位置でまあ担当させていただいているというところで、ね、まあいわば先ほどもお話にあったように、その経験されているらっしゃ、経験されたらっしゃ、らっしゃる方がですね、被災経験がある方が、まあできたその防災の団体、語り部さんであったり、まあ、防災士の団体であったり、そういった団体の方々の話ももちろん大切なんですね。しかしながら、それもやはり、段階的にやっていくというのが大切であって、
なるほど、
我々がその入門的な部分を担当して、一つ防災についてちょっと知ろうという気持ちをさせてから、阪神淡路大震災を実際に経験した方が話をすると、より効果が上がる。より、子供たちが防災に対する認識が変わるというところにも、まあ、つながるのではないかなというふうに考えています。
コウさんのそのあれやもんね、ここにこう突っ込んでいった流れと一緒の感じやんね。だから興味ない時点で言われても、ここまでね、深まらへんけどな。
まず一つきっかけを持たすようなことをやらないといけないんですけど、もちろん最初からブワッっていう感じで言ってもいいんですけど、ちょっと緩やかな感じで、やはり入門なので、小学生たちがやっぱり楽しくまず防災を学んでから、はい、実際にその防災の深いところまで、まあ、考えてもらおうといいのではないかなというふうに今考えています。
そうやな、はい、まあ、ほんまにその豪雨災害とかって本当にまあ身近なもうお話になってきてるし、雨が降り止まないちょっと怖いよねっていうのはみんな共有してる今、ね、危機意識っていうかがあるから、そこはほんまに入っていきやすいかも。
そうですね。もう、はい。もう本当に豪雨災害っていうのは特にまた地震、またちょっと阪神淡路大震災から脱線するんですけど、もう豪雨災害っていうのはまさに地震とか火山噴火と違ってですね、事前にある程度データとか気象っていうのはある程度予測することはできるので、どっちかっていうと事前の備えっていうよりもその場での判断。その場での行動が最も大切になってくるわけなんですね、豪雨災害においては。そこが大きく特性の違いであって、でももちろんその場で正しい行動とか正しい判断ができるようにどうすれば良いのかというと、やはり普段からその危険箇所について認識することであったり、普段から情報の読み取り能力をやはり養うことというのは非常に大切になってくるという部分なんですね。はい、
さらにこうこれからしていきたいって思ってることってあったりしますか？今もこう活
動されてて、そうですね、まあ、僕その一座神戸防災委員会の中ではですね、やはりその、もう5年目、そしてまあ25年目を節目にですね、もっともっとその神戸市民にまあどんどんと伝え啓発していけるような、まあその大きな活動ではなく小さな活動をどんどんと積み重ねていきたいというのも、一つの思いですし、ね、個人的には、まあ、研究分野、まさに先ほど話のあった豪雨災害ですね。豪雨災害の中でどういったような情報が、まあ、うまく、住民の避難行動につながって、ね、うまくそういったような、
レベルとか言われてもやな。
命を守るような行動につながるような情報の発信の仕方っていうところで、まあ、研究してるんですけれども、でもやはりその中で、我々住民としてまず自分で責任を持ってしっかりと自分の命を守るということが大切なんですね。これに関してはもうまさにその地震とかとも変わらず、自分の命は自分で守るということなので、ある程度予測ができるからこそ自分たちがその情報をあらかじめ自分で入手して、もう本当に普段はもう天気予報を見ることだけでも、災害時のその情報の読み取りとかにもつながるわけなんですね。
ああ、ほんまやね。
はい。天気予報をしっかりと見る。そして、その情報をそのまま災害時の時に読み取ったり、で、河川の情報であったり、そういった情報をできるだけ、今は簡単にスマホとかでも、インターネットとかでも、
川の様子も映るもの。
はい、
簡単にモニタリングポストで、
そうなんですよ、もう簡単に入手ができるので、うん、もうどんどんとそれのレベルアップをして、うん、自分の中で、危険を判断したり自分の行動をしっかりと考えてしてほしいなというふうに考えてますね、
うんうんうん、そうやな、はい、それで言ったらあのお願い的になりますけど、ええ、その今のって情報を得れる人と得られへん人っていうその格差もすっごいあると思ってて、ええ、だからやっぱりそのやっぱり地域のつながりっていうか隣の人との
ね、
はい、ほんまにこのとっさの判断っていう時に、ええ、自分はええけどって隣の人大丈夫やろかっていうそこのつながりがほんまは一番いるんじゃないのって思うよね。まさ
に
その、
はい、豪雨災害においてもコミュニティというのが非常に大切になって、うん、そうやね、
コミュニティのつながりがなさすぎて、
はい、やはり自分で避難というよりはその共助という部分もやはり大切ですね、うんうんうん、まさにその情報の読み取りができる人が、うん、まあ、リーダーシップを発揮して皆さんを巻き込んで一緒にまあ、避難をしたり、そういった安全な行動を取るということが大切なんですね、
うん、そうやん、はい、みんなが消防士さんに頼っちゃったらさ、
そうなんですね、
足りひんねんもん、はい、だからやっぱり近くで助け合わないともな、
はい、実はまあこれもそうなんですけど平成30年7月号、うん、昨年のまあ豪雨災害なんですけども、うん、もうまさにですね、あの消防とか自衛隊警察のまあ限界、控除の限界が見えてきたというところなんですね。そういうことやろうね。いよいよ豪雨災害でもなの中でもやはり広範囲そして広エリア、うん、といったような災害に対して対応しきれなくなって屋根の上とか、うん、まあ、ベランダで救助を待てる人はいらっしゃるんですけれども、うん、8時間とか9時間そのまま待たなければならないといった状況になるので、うん、そういったことにならないためにもやはり早めな避難行動であったりですね、安全な場所に避難するということが非常に大切になってくると思います。はい、
はい、
なるほど。
本日のゲストは117神戸防災委員会副委員長王さんでした。エンディングの時に、告知など、はい、はい、教えていただきたいと思います、はい、最後までお付き合いください。お願いします。
お願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて僕はもうここに全てをかける。突然の夕立払い立ての街乱反射する日差し泣いて泣いてこっち向いてきっとレインボー輝くから君を連れ去って。
はい、この曲が流れてくるとそろそろエンディングのお時間になります。もう本当に、ね、30分だからあっという間なんですけれども ね
足りませんね。
はい、では先ほどのお話の続きですけれども、117神戸防災委員会の今後の告知などありましたら教えていただけますでしょうか。
はい、まあ、今日ちょっとこの機会を使って告知2つありまして、うん、はい、まずが1つはですね、新メンバーの募集について、先ほど、うん、あのラジオの、内容の中にもありましたように、今年の9月に、キックオフミーティングがありまして、新1回生を今現時点でも、まあ、募集しているという感じなんですね。募集の対象はですね、兵庫県内の全ての大学どこでも結構ですので、どの大学生でも結構です。1回生に限らず2回生から3回生、まあ、4回生でもいいんですけれども、うん、もうこの防災委員会に興味を持ってくださった方、うん、もうちょっと見学してみたいなという方は、ぜひですね9月5日に、神戸新聞社で、キックオフミーティングをやりますので、よければぜひよろしくお願いします。
はい、
で連絡方法としてはですね、うん、神戸新聞社の方に直接問い合わせ、していただいても構いませんですし、我々にもですね、ツイッターというものがございます。ツイッターの方でですね、117神戸防災委員会というふうに検索していただけるともうすぐに、出てきますので、その中で DM とかを使って問い合わせしても結構です。
はい、
でもう一つはですね、今年先ほども言ったように、防災委員会が5年目ということなので、今年は新聞プロジェクトを 指導させていただきました、具体的にはですね、防災委員会の活動紹介であったり、我々が普段からできる防災の気づきっていったような形の、まあ、啓発的な、まあ、内容も込めて、我々防災委員会オリジナルの防災新聞を、現在作成しております。9月にですね出版する、予定ですので、よければその時に なればぜひご覧ください。はい、以上です。
はい、ぜひ新聞見させていただきたいと思います。楽しみにしています。はい、牧さんどう？
はい、またあの2回目来ていただきたいと思います。
本当に
お願いします。
はい、ね、もうこんな風に学生さんがやってくださってるっていうことがね、分かって嬉しかったです。はい、それでは、今日の本日のゲストは117神戸防災委員会副委員長であり、神戸学院大学3回生でもいらっしゃいます大国吉さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、これからも町ブラは輝く人町を応援します。それではブルームワークスタッチザレインボーを聞きながらお別れです。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、
せーの、
まちぶらお楽しみに。